発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、発電マンが今回も素敵なパートナーと、パートナーですね、もうね、一緒に来てくれました、はい、まあ、ね、はい、ご紹介ください。
はい、姫月優美さんです。
はい、はい、シンガーソングライターでソロでやってらっしゃって、はい、先日はもうすぐこの七軒町の近くにありますウフで、はい、ライブがあったと。
はい、
はい、まあ、とっても、
はい、来ていただいてありがとうございました。
お楽しみな、
楽しかったです。
はい、そしていつも皆さんにもお送りしているこの番組のバックに流れている発電マンの音楽、はい、
テーマソング、
はい、これも姫月さんが作ってくださった、はい、というものでもあるということですのでね、はい、その明るさもなんとなくわかるんじゃないかと、はい、思いますが、今日はね、じゃあぜひこの後もご一緒にいてくださいね。はい、さあ、前々回第2週目の今年初の時にもお話をしてきたんですが、はい、今年は一体どうなるんだろうねっていう話が出てきました。
はい、
電力の自由化に伴ってさまざまな場所でじゃあうちでやろうかなっていうような手が上がってきてる感じがするんですよね。
はい、はい、
CM でも見ますし、はい、普通に話題になるようになってきた。
はい、
でも改めて電力自由化って何よっていう方も多いと思うんですけど。
はいはいはい、まあ今までは電力会社しか、まあ電力の供給ってのはできなかったんですけれど、いろんな、まあ、民間のね、いろんな会社が自分のところで電気を売るということができるようになったと、うん、まあ、それこそガス会社もありますし、いろんな NTT のような通信会社もありますし、うん、ソフトバンクであったりね、いろんなところが、うん、まあ、はい、できるようになったと、まあ、大口の需要者っていう、うん、いわゆる、まあ、役所であったりとか大きな工場であったりとか、そういったところはもうすでに自由化っていうのは実はなってるんですね。
初耳です。
はい、大口のところはもうそういうふうになってたんですが、なかなかそれも進まなかったっていうのは現実ではあったんですね。
ほう、は
い、でこの今年の4月以降ですね、一応小口の、まあ、僕ら個人の家庭にも実はどっから買ってもいいよと、全面的に自由化になったというのが今年 なるというのが今年なんですね。うんうん、
じゃあ北海道ですごく電力が安くなって売り出している会社があると思ったら、はい、静岡に住んでいてもそこの会社と契約していいってことですか。は
い、というふうになりますね。
どうですか、由美さん。
すごいですね、はい、びっくり。
まあ、本当にどこまでそれが、ね、進むかどうかってのはちょっと蓋を開けてみないと分かんない部分はありますね。実際には、ね、
選びきれなくないですか、そういった情報って。どうやって。
そうですね、それもものすごいね、多分携帯電話で皆さんね、うん、経験をしてるんです。いろんなメニューがあって、うん、どこが結局安いんだか高いんだかさっぱり分かんなくなっちゃったりしますよね。
うん、
まあ、同じようなことがちょっと起こるかもしれませんし、うん、それから一般的に、まあ、電力自由化になると安くなると言われる、まあ、そういうことを言われることもあるんですけれど、果たして安くなるかどうかもちょっと分からない部分もあります。逆に一般の人たちは場合によっては高くなってしまう可能性もあり、
ちょっと悲しい。どうして。
これはね、やっぱり需要と供給の部分もある。大口の電気っていうのは一箇所からポーンとたくさん大量に送るので、はい、当然いろいろ安くなるということはあるんですけれど、うん、実際には今電力というのはですね、小口の一般家庭にこう来るのってものすごいやっぱコストもかかってるんですよ、
はい、
現実には、
はい、
ですからそこのコストをどう見るかっていうことによって場合によっては高くなってきちゃうっていうことはありえますね。あとただ今通信会社とかがいろいろ入ってますから、はい、例えば電話料金と通信料とその電力との、
うんうん、抱き合わせ
でね、抱き合わせとかですね、いろんなそういう意味でのメニューがたくさん出てくると思うんですね、うん、
ますます選ぶのにしんどそうですね。
はい、はい、そこ、まあ、その辺はね、まあ、どういったメニューが出てきて実際にじゃあどれだけ、まあ、消費者に恩恵が出るのかっていうのはちょっと蓋を開けてみないと分からないし、それから ある程度こう、まあ、時間がかかる必要かもしれませんね。
うーん、
そこらはね。
ね、ちょうど携帯電話の話でしてくれたんで、はい、そうなると契約したけれどもその会社が潰れてしまったなんてこともあり得るってことですよね、は
い、あ、まあ、そういうこともありますよね、うん、はい、あのアメリカなんかでエンロンがこう、
ま
あね、
エンロン
っていう大きな、はい、それこそ会社がね、あの潰れちゃったりとかっていうこともありましたしね、どうなるかっていうのはよくわからない部分はありますけれど、ただやはり選択肢、大きなグローバルな視点でいけばそういうふうにあの選択肢が広がるということはこれ当然いいことですし、うん、それからあの、まあ、多少混乱はあるかもしれませんけれど、やっぱり物事がこうある程度こう整っていくのには混乱がどうしても必要なので、そこは、まあ、あのいい意味で捉えてね、うん、あのそういうもの混乱を、まあ、ある程度ちょっと経験しつつあの行くべきところに行くと、うん、で僕的にはもう太陽光をやってる業者からするとですね、今度そう例えばあの、まあ、いわゆるグリーンエネルギー、あの再生可能エネルギー、いい今までの火力発電じゃないあの、まあ、グリーンなエネルギー を選択したいという人もやっぱり中にはいると思うんですね、うん、でそういった方は多少例えば普通の電気より高くても、はい、そういったあの発電あの電力会社を選択したいという方もあるかと思うんですよ、うん、そういった選択肢も出てくると、あのいろんなあの選択が増えてきてですね、うん、まあ、あのそういう意味では自由な世の中になっていくんではないかなというふうに期待はしてます、は
い、いずれにせよなんかスタートダッシュかかりそうな感じしますね
まあそうですね、まあ、本当さまざまな会社がね参入してますしね、うん、まあ、あの浜松の方ではね、あの自治体とコラボした発電会社も出てきてますし、うん、まあ、いろいろじゃないですかね、うん、
特に浜松でいうと、はい、たくさん工場も抱えてますから、はいはい、電力消費量も大きいでしょうしね。
そうですね、
うん、はい、動きは変わってくるかもしれませんね。その世の中の動きの変わってくるというところでいくと、昨年末のその COP21 でできたパリ協定、はいはい、まあ、温室効果ガスの削減目標、日本は2030年度に、はい、2013年度と比べて 26% 削減と、はい、また省エネ部門にもお金をかけていくっていうことのようなんですけど、はい、太陽光発電とか、はい、省エネ家電などをネットワークで制御しようとか、はいはいはい、それから建物のエネルギーの消費量を差し引きでゼロにするような住宅やビルを革新的な技術で建てようとか、はいはい、まあ、この辺には補助金が出るって話ですけど、それで言うとね、静岡にも静岡ガスの建物は非常にこれ全国的にも有名な、はい、やはりそのエネルギーゼロのオフィスにしようという試みだったんですけど、はい、実は昨年のクリスマスに出てきたニュースで、はい、大成建設が国内初の年間エネルギー収支ゼロになったオフィスビルがあると、はい、はあ、出てきました。横浜だそうですけど、はいはい、できるんですね。
そうですね、だからやはりエネルギー、再生可能エネルギーとかそういったエネルギーそのものというのもそうですし、うん、あと建物の構造とかね、うん、そういったところでもやっぱり革新的技術っていろいろ出てきてますから、うん、そういった部分で、まあ、エネルギーを無駄に消費しない、うん、建築方法というのはこれからどんどんどんどん広がっていくでしょう ね
家電もそうですよね。
そうですね、うん、
はい、確かにこう寿命が来たからそろそろそれじゃ変えようかって家電変えたりすると、はい、あれ随分電気量安くなったねっていうことが、ね、ありますよね、うん、
ただね、最初の出費がこうみんなこう、うん、そんなん出すのっていうのがね、うん、そこを思い切れない。
え、実はね、待つとまたいい技術出てきたりするので、
そうそうそう、じゃあいつまで待つんだってみようかなみたいについつい思っちゃいますよね。そこは難しいところですね、
うん、はいはい、いずれにせよそういう技術も非常に進んでるっていうのは確かなようですね。
そうですね、うん、
そうなるとあのもうね、目いっぱいだろうって言ってましたけれど、はい、岩堀さんとしては太陽光発電をするあのユニットであるとか機械であるとかって、はい、あの辺も技術がまた上がっていくってことは考えられるんですか？
もう技術はもうどんどんどんどん正直進んでいくんですけれど、うん、例えばパワコンでいけばその認証制度とかっていうのがあってですね、その日本で使うパワコンにはその認証を取らないといけないと、
ところがですね、日本の認証を取るのにものすごいお金がかかって結局それが導入できないというようなこともありますよね。
そっちでかかった経費を、まあ、企業としては当然製品に乗せてくるわけですからね。 そうですね、そこっていうことか。
そういうことはありますね。やっぱりね、ものすごい日本の電力網に入り込むにはハードルが高いというのは海外から見るとそういうのはありますね。
まあ、TPP もどう進んでくるか、はい、岩堀さんがね今気にしている農業の方だけではなくて様々に関わってくるだろうと言われてますから、はい、まあ、世の中確かに目まぐるしく変わりそうですね。
特に、まあ、今年はそういう意味ではね、そういう変革の、まあ、スタートの年と言えるかもしれないですね。
ついていけるかな。
いや、ついていかないといけないですね。
頑張りましょう、はい、また教えてください、はい、
よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。